火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。そのために火災を知らせてくれる住宅用火災警報器の存在が重要なのです。また連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、住宅内で火災が発生していることに早く気づくことができます。私たちの大切な家族を守るために連動型の住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験を行っている機関です。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は AED 救急救命地域防災の啓発活動にも尽力されていますプロレスラーの蝶野正洋さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺っていきましょう。今日は今年の5月、女性で全国初となる県消防協会会長に就任されました公益財団法人沖縄県消防協会会長で沖縄市消防団の団長も務めています、65歳久高清美さんとお電話がつながっています。
久高さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
はい、まずは久高さん、はい、地元沖縄市について、教えていただきたいんですけれども。
はい、沖縄市はですね、沖縄本島の中部に、ありまして、県では那覇市に次いで人口が多い、市です。1974年に小座市と三郷村が合併して沖縄市が誕生しました。来年市制50周年を迎えます。先日本市にあります沖縄アリーナにおいて FIBA バスケットボールワールドカップが開催されました。ご存知ですよね。
はい、盛り上がりましたもん ね、
盛り上がりすごかったですよ ね、
はい、はい、
あと沖縄市の消防団についても、ご紹介をお願いします。
はい、沖縄市はですね、7分団に65人が現在在籍しています。その中で女性団員がですね20人もいます。
なるほどですね。
はい、
久高さん、でもそもそも沖縄市消防団に入ったこのきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
そうなんですね、消防団って知らなかったんですけど、たまたまですね、はい、宜野湾市の消防団に先輩がおりまして、テレビに映ってたんですよ。あのかっこいい活動服姿でですね、それを見てですね、おーかっこいいなと心に響いていたんです。でその後ですね、しばらくして PTA つながりで沖縄市で女性消防団を募集してますよということを知りまして、地域でですね、お世話になった皆さんに恩返しをしたいと消防団の入団を決めました。
なるほどですね。はい、この沖縄消防団ではどんなこう活動をされてきたんでしょうか。
はい、ですね、現在ですね、市民向けの防災指導を重点に置いておりまして、市民の皆さんへ防火広報や台風時のですね、事前対策の広報活動を行っています。さらにですね、応急手当指導員の資格を団員が取りましてですね、いろんな団体、それからいろんな場所でですね、指導を展開しています。そしてまたですね、地域の自主防災組織の訓練に参加してですね、消火器の取り扱いや、救命講習など指導をしています。また沖縄市ではですね、消防総合大会にも連続で出場を果たしたこともあります。
すごいね、いろんな活動されてらっしゃるんですね。
ですね、楽しみながらですね、はい、
それ一番大事ですもんね。
そうですね、はい。
久高さんは沖縄県の女性消防団員の先駆けだったんだそうですね。
実はですね、幹部っていうんですかね、団長になったのが先駆けですかね。20年ほど前にですね、消防学校に研修に行った時、火災を想定した訓練を行いました。その時ですね、女性は私と現在ですね、石垣消防団の団長をしている紫さんだけでした。で訓練の中で、教官からですね、 消防自動車の運転をしたい人と聞かれたときですね、男性の中の2人がですね、即座に手を挙げたんですね。このことをよく覚えています。
はい、そして久高さんは楽しい消防を心がけて活動していると伺いましたよ。
私自身が楽しいことが好きなので、防災訓練っていうこと自体ですね、なかなか人が集まらないという悩みがありまして、で認知度も低いので、そこでですね、自治会の運動会とかですね、参加しまして、大勢を前にですね、消火器の取り扱い方、それから怪我人の搬送法などをですね、住民の皆さんにやってもらってですね、リレー方式で楽しみながら学んでもらっています。そしてまた子どもさんにはですね、危険な時に助けを求める訓練として、祭りの中で大声大会をやっていますが、これも大人気です。で参加したですね、皆さん、まあ、子どもからお年寄りまでですね、みんなが触れ合いながらということで、とても喜んでもらっています。
なるほど、ね、ただもうね、すでに消防団をこう PR する新たな活動も始められたと聞いてるんですけども。
はい、そうですね、今年の1月にですね、近隣の大型商業施設のステージと屋外でイベントを開催したんです。はい、で多くの方にですね、消防団を知ってもらいました。具体的にはステージではですね、火災予防や AED の使い方を寸劇で紹介したり、で屋外ではですね、消防自動車や水消火器を体験してもらったりしました。
はい、ありがとうございます。それでは最後に今後の目標を教えてください。
まず消防団を知ってもらうこと、団員の確保ですね。全国的に団員が減ってきておりますが、理解を深めてですね、そして入団してもらったらしっかり育成をして、住民への指導に力を入れたいと。そのためにはですね、各団体や地域とのつながりを深めて、減災の勉強会に力を入れていきたいです。そうすることで地域の防災力の底上げを図りたいと思っています。
はい、久高さん、はい、本当に、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
今日は沖縄県消防協会会長の久高清美さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は蝶野正浩さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝た箱はしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
近い将来、今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子供たちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
今月10月のゲスト応援団は蝶野正浩さんです。1ヶ月間よろしくお願いいたします。とてもね、ダンディーで紳士な素敵な方でしたよ。江戸川区にお住まいの燕大好きさんからです。10月のスタートですね。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日は兄貴の長男の結婚式に行きます。おいっ子さんですね。虎ノ門ヒルズにある超高層のホテルです。とても楽しみです。おめでとうございます。嬉しいでしょうね。どうぞ末永くお幸せにとお伝えください。足立区のよっちゃんさんです。明日は母の四十九日です。親戚が集まりますが、会食が大好きだった母らしく楽しんでいきたいです。まあ、お母さんの気持ちがね、一番大事ですから、四十九日しっかりとね、してきてくださいね。お母様のためにもね。